ご理解第60節。おかげは受け得受けがち。心が豊かに大きくなる。おかげも豊かに大きくなる。まさに受け得であり受けがちである。心が豊かに大きくなると教えておられます。その心が豊かに大きくなる。そこにまたおかげもまた豊かに大きくなるということですね。今朝教えていただきますのはいくつかのことがあるのですけれども、そのまず第一に、神様、天地金の神様の真の願いというものは、氏子のわがままな願いが叶うということではないということです。神様の真の願いは、氏子の願い、いわゆる普通は大体わがままな願いが多いですね。氏子のそのわがままな願いが叶うということではないというのですね。私どもは神様といえばまず願い事をするのが大抵ではないでしょうかね。そして神様に願い事をする、神様といえば願いを聞いてもらうためにあるというようなものかもしれませんね。そう思っている人が多いのではないでしょうかね。助けてもらうための神様だ、願い事を叶えてもらうための神様だ、もし願い事を叶えてくれないなら、助けてくれないなら、神様としての値打ちはないといったようなことまで思う人がおられるかもしれませんね。というように、神様には助けてもらう、その大抵の場合助けてもらうということの内容は、私どもの願いを聞いてもらう、願いを叶えてもらうということが大抵であるように思いますね。そしてその私どもの願い事が叶う、そうすれば嬉しくもなります、そしてありがたくもなります。願い事を叶えてくださらないとありがたくはなれないというのがまあ大抵でしょうね。その私どもの願いというものの大概は、わがままな願い、牙城牙欲の願いというものが多いものですね。天下国家の安寧というのでしょうか、戦争がありませんように、平和でありますようにと願ってはおりますけれども、まあ大体は自分の身にそういう悪いことが降りかかっては困るから、自分が戦争の中にあっては困るからという自分本位のところから発するところの願いというものがやっぱり多いように思いますね。我が身はどうなってでも世界の真の平和を願うというそこにはなかなか至りませんね。まずは我が身が大事と、そこから来るところの、とても戦争なんかがあったら困る、我が身がの上に難が来たら、我が子供たちの上に難儀が来たら困る、だから戦争はダメだといったようなことが多いのではないでしょうかね。本当に人々の幸せを願う、そこに戦争のない世界を願うという願いができれるように心が育たねばなりませんね。大抵はその私どもの願い、わがままな願いが叶うところに嬉しくなったりありがたくなったりする、そういう嬉しさやありがたさ、そういう救いというのでしょうか、そういう助かりを を与えるのが神様の本当の願いではないというのですね。では神様の本当の願いは何か。それはそれこそ今朝のミニご理解にもありますように、心が豊かに大きくなる、その氏子の心が豊かに大きくなる、氏子の心が育つことの願いこそが神様の本当の願いということですね。神様がその大きなおかげを授けたい、豊かなおかげを授けたい、だから豊かな心になってくれよ、だから大きな心になってくれよということではないと思いますね。おかげを授けたいからそうしてくれというのではない。おかげはどこまでも影なのです。ですから神様の本当の願いはやっぱり豊かな心になってくれよ、大きな心になってくれよというのが神様の真の願いだ。そしてそこに、影のように豊かなおかげがついてくるということなのですね。これはおかげは我が心にありということも同じようなものかもしれませんね。氏子はおかげが欲しいから我が心になろうとする。しかし神様が授けたい、渡したいのは和らぎ喜ぶ心を授けたい。だからおかげという人参をぶら下げておられる。神様が授けたいのは和らぎ喜ぶ心、我が心を授けたいと願っておられるのが神様の真の願いだということなのですね。ですから神様が願われておるもの、それは人間氏子のわがままな願いが叶うということではないのだと。神様の真の願いは氏子の心が育つということだと。そしてそこに影のようにおかげもついてくるというおまけがついてくるのかもしれませんけれどもね。それともう一つ教えていただきましたことは、いわゆる師匠が教えてくださる哀楽理念についてなのですが、哀楽理念といえどもその教えそのものに効力があるというものではないと。これも誤解があってはいけませんけれども、誤解しやすいものですが、哀楽理念に効力がないというと、哀楽理念が効かないというと、なんだ、そんなのはつまらないじゃないか、聞いても仕方がないじゃないか、という短絡的にそうなりがちですけれども、その効かないという意味が、それは風邪薬があろうがと、その風邪薬を目の前に置いて風邪が治るか。治りませんね。風邪薬を持っているから治るだろうといったようなプラシーボ効果的な治り方はあるのかもしれませんけれども、風邪をひいた、そしてまたその風邪薬を目の前に置いている、いかに効果のある風邪薬でも目の前に置いているだけでは風邪は治りません。哀楽理念も同じだと。いかに助かりの理念だ、いかに効果のある効力のある哀楽理念だと言っても、目の前にそれを置いているだけでは効力は発揮しないということなのですね。ですから哀楽理念は効かないと言われる方もおられましたけれども、それは風邪薬は効かないというのと同じで、風邪薬を目の前に置いておいても効かないのは当たり前といえば当たり前です。哀楽理念も目の前に置いておるだけでは 効かないのは効きません。風邪薬は飲んで初めて風邪薬のその効果が発揮されるというわけですね。すなわち、アイラクリネンも飲んでみて、いわば我が身に行じてみて初めてその効力が現れるということなのです。アイラクリネンも習った、聞いた、分かったと、そしてそれを目の前に並べておくだけではアイラクリネンは効きません。効力は発行されません。そのアイラクリネンをアクティベートということを言いますが、日本語では何というのでしょうかね。アイラクリネンをアクティベートするためには、その人自身が行じなければならない。行じて初めてアイラクリネンがアクティベートされ、その効力が現れる、発揮されるということなのです。それはちょうどどんなに効く風邪薬を目の前に置いておいても効かないのと同じです。おかげは我が心にあると千遍万遍唱えても効かないのと同じです。我が身の上に行じて初めて、風邪薬は飲んで初めて、その効力が現れる。教えも、我が身の上に行じて初めてその効力が現れるということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。